Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。まずは、スーパー秀垣さんのシグナルコメント。マイナス金利時代の終焉。こちらのトピックに対してですね。自分のビジネス周りでは、国際的な食品原料の高騰に加えて、日米の金利差が関係する円安が大きなインパクトをもたらしていたので、今回の日銀のアクションには期待していました。しかし、マイナス金利の解除だけでは効果が微小で、円安が止まらない現状にため息をついてしまいました。とはいえ、株価にマイナス影響を与えずに、ゼロ金利政策が解除できたので、ここからが正念場ではないかと思い、間を空けずに次なる利上げを期待したいと思います。ありがとうございます。雨のチャレさんもついにマイナス金利が解除されたということですが、当初の目的である貯蓄を抑制して支出を促進することで経済成長を刺激しデフレに対抗することが本当に達成できたのか、きちんと検証してほしいと思います。そうですね。1972東京さんも、歴史的なマイナス金利の解除で一気に円高に触れるのかと思っていたら、むしろ円安方向へ行ってしまいました。スーパー秀垣さんも失望していましたね。クーさんは、長く続いたものを変化させるには賛否あるのも承知の上で、決定したことは後に英断であったと歴史が語れるように、今を生きている我々もこの変更に適応する必要があると思いました。そうですね、クーさん、ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。
The Frozen Billions。
Frozen Billions、 凍結された数十億。まずはこの文章から記事が始まっています。
Over 2 years have passed since Russia invaded Ukraine。
ロシアがウクライナに invade、 侵攻してから2年以上が経過しました。
そうだったね。確か2022年の2月の24日だったよね。
そうでしたね。もう2年と1ヶ月が経過しました。
Over 2 years have passed since Russia invaded Ukraine.
そして Ukraine、 ウクライナの方は、
Ukraine has managed to keep fighting with help from Western countries.
ウクライナは、keep fighting、 戦い続けている。Western countryの支援を受けながら。
Ukraine has managed to keep fighting with help from Western countries.
しかし、彼らを支援している欧米諸国、こちらが、
However, the support from the US and Europe is getting thin.
Getting thin. サポートが thin になっている。薄くなってきている。
However, the support from the US and Europe is getting thin, especially after the US House of Representatives decided not to give more aid to Ukraine recently.
特に最近、アメリカの Representatives、下院が decided、決定したんですね。Not to give more aid to Ukraine.
Decided not to give more aid to Ukraine recently.
アメリカの下院がウクライナへの追加援助を見送った。追加の援助は見送られたようですが、しかし、yet。
yet, there's a large amount of money, $282 billion, not being used.
ここに大金があるんですね。多額の資金があるということなんですが、その金額が282ビリオン、2820億ドルという多額の資金が使われないままここにある。
There's a large amount of money.282 billion dollars not being used.
そんな大金どこから来たの?
This money comes from Russian funds that Western countries have frozen.
ロシアからですね。この資金はロシアの funds、資金なんですね。この資金を西側諸国が have frozen、凍結したんです。
This money comes from Russian funds that Western countries have frozen.
資金を凍らせちゃうの?お金って凍るんだね。
凍りますね。
寒い。
銀行口座をロックする。そうすると、その所有者、まあ、ロシアは口座にアクセスができなくなってしまうんですね。
This money comes from Russian funds that Western countries have frozen.
まずは、この凍結されたアセット、資産とは何か。
Let's first understand what those frozen assets are.
何なんだろうね、そのフローズンアセットって。ヨーグルトじゃないもんね。
Like all central banks, the Central Bank of Russia keeps reserve assets abroad.
他の中央銀行、まあ、昨日も登場しましたね。日本の場合は日銀です。他の中央銀行と同様に、Like all central banks, Central Bank of Russia, ロシアの中央銀行は、
The Central Bank of Russia keeps reserve assets abroad.
Reserve asset. これを聞きになったことがあると思いますが、海外の準備資産ですね。中央銀行が外国通貨、それから国債、金という形で資産を保有しています。何のためにかというと、国際決済をするために、国際貿易などで海外からの借り入れがある場合、通貨が異なりますから、その決済に 使うための準備資産なんです。まあ、これによって異なる通貨間での決済をスムーズに行うことができるわけです。ロシアの中央銀行も同様に海外に準備資産を持っていました。
Like all central banks, the Central Bank of Russia keeps reserve assets abroad.
しかし2022年の2月のロシアのウクライナへの侵攻の後に、
After the invasion in 2022, countries from the G7 group made sure these funds couldn't be moved.
2022年の侵攻の後、G7 の国々は資金が移動できないようにしました。These funds couldn't be moved.
Countries from the G7 group made sure these funds couldn't be moved.
その資金の大半はこちらに保管されていたんですね。
A lot of this money, around $207 billion, is kept with Euroclear in Belgium.
この多くの資金、その金額は207億ドル、is kept.保管されていたんです。どこに？ユーロクリア。ベルギーにあるユーロクリアに保管されていました。
ユーロクリアって何？
ユーロクリアというのは株式などの証券の保管とか決済サービスを提供しています。日本にも同じような組織がありますね。日本証券保管振替機構、まあ、通称ホフリと呼ばれる機関ですね。ホフリ、それから今日登場したユーロクリア、まあ、このような機関があるおかげで安全でしかも効率的な証券取引を行うことができるんです。
でもさあ、西側諸国がロシアの資金を凍結して動かせなくしちゃってもいいわけ？
It wouldn't be right for Western countries to just take this money.
まあ厳密にはウェスタンカントリーがこのロシアの資金を奪うのは not be right、 正しいことではありません。
It wouldn't be right for Western countries to just take this money.
とはいえ、
ButThere might be ways to use some of it legally to help Ukraine, especially for military support.
ただ、there might be ways. 方法があるかもしれない。それは、legally に、合法的に、ウクライナを助ける。特に、especially, military support, 軍事支援に使う方法があるかもしれない。それも合法的に。
There might be ways to use some of it legally to help Ukraine, especially for military support.
合法的にね、そんなことできるのかな。
この凍結された資金を使うための方法ですよね。このあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。どのような方法、どのような可能性があるんでしょうね。まあそんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
The Frozen Billions.Over 2 years have passed since Russia invaded Ukraine. Ukraine has managed to keep fighting with help from Western countries. However, the support from the U.S. and Europe is getting thin, especially after the U.S. House of Representatives decided not to give more aid to Ukraine recently. Yet, there's a large amount of money, $282 billion, not being used. This money comes from Russian funds that Western countries have frozen.Let's first understand what those frozen assets are. Like all central banks, the Central Bank of Russia keeps reserve assets abroad. After the invasion in 2022, countries from the G7 group made sure these funds couldn't be moved. A lot of this money, around $207 billion, is kept with Euroclear in Belgium. It wouldn't be right for Western countries to just take this money.But, there might be ways to use some of it legally to help Ukraine, especially for military support. According to The Economist, one idea is to use Russia's frozen assets now and offset it against the damages that Russia would have to pay Ukraine, which is already estimated at more than $480 billion. Another idea is to use the money earned from these funds to support Ukraine.For example, Russia's funds with Euroclear have earned about $132 billion in the form of returns on investments and interest. They could also issue bonds to get more money for Ukraine's military needs. Recently, America's Treasury Secretary, Janet Yellen, asked to use these frozen funds to help Ukraine. Ukraine's foreign minister also wants these funds to be taken from Russia. The European Commission agrees with this idea.We'll have to wait and see how this situation develops in the coming time.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。西側諸国がロシアの多額の資金を凍結したというところなんですが、そのお金を一体どのように法的にも合法的に使うことができるのでしょうか。アイデアはあるのでしょうか。後半見ていくことにしましょう。
According to The Economist,
イギリスの経済誌、 エコノミストによると、
According to the economist, one idea is to use Russia's frozen assets now and offset it against the damages that Russia would have to pay Ukraine.
オフセットすると言っていましたね。相殺する。ロシアの凍結資産を use assets now 今すぐ使ってオフセットする。オフセットの対象となるのは against
and offset it against the damages that Russia would have to pay Ukraine.
ロシアがウクライナに支払わなければならない。damage ダメージ、損害賠償、賠償金、その賠償金と相殺する、とエコノミスト氏は書いてるんですね。賠償金の金額というのは、このくらいなんです。
The damages that Russia would have to pay Ukraine, which is already estimated at more than $480 billion.
損害賠償金は、もうすでに480ビリオン、4800億ドル以上と estimate、見積もられています。その金額と、オフセット、相殺すればいいんだ。他にもこんなアイデアが。
Another idea is to use the money earned from these funds to support Ukraine.
こちらは単純に凍結したこの資産をウクライナ支援に使う。
どういうこと？
例えば、
For example, Russia's funds with Euroclear have earned about $132 billion in the form of returns on investments and interest.
ロシアの中央銀行が保有しているユーロクリアのファンドにはもうすでに132ビリオン、1320億ドルが Returns on Investment インベストメントからのリターン、投資による収益ですね。それから金利、こうしたロシアのファンドから得られた資金、これを使っちゃうということですね。
Russia's funds with Euroclear have earned about $132 billion in the form of returns on investments and interest.
ロシアの元のお金は使わずにっていうことなのかな？元本って言うんだっけ？
このアイデアはそういうことなんでしょうね。それから、
They could also issue bonds to get more money for Ukraine's military needs.
新たに、issue bonds、債券を発行する。ボンドを issue する。債券を発行して、ウクライナの軍事を支援するための資金を得ることもできるということなんですね。まあ、このアイデアも先ほど出てきたロシアの資産やそこから得られた収益、まあ、投資や利子からそれを元にして債券を発行し債券から得られる資金をウクライナの軍事支援に充てる。まあ、こうすることによって直接ロシアの凍結資産を使わなくても済むということですね。それから最近アメリカのイエレン財務長官が
Recently, America's Treasury Secretary, Janet Yellen, asked to use these frozen funds to help Ukraine.
もうこのフローズンファンドを使いましょうとジャネット・イエレン財務長官は要請しました。アスクしました。当然ウクライナ側も戦うための資金が欲しいわけですから、ウクライナの外務大臣もこれに呼応して
Ukraine's foreign minister also wants these funds to be taken from Russia.
やはりこの凍結した資産を引き出すことを望んでいます。
Ukraine's foreign minister also wants these funds to be taken from Russia.
アメリカとウクライナの話は分かったけど、ヨーロッパの国々はそのアイデアについては賛成してるの？それとも反対？
The European Commission agrees with this idea.
アグリーしてるんだ。そうだね。
The European Commission agrees with this idea. We'll have to wait and see how this situation develops in the coming time.
さあ、このロシアの凍結された資産を使うのかどうか。We have to wait and see. 見守る必要が我々にはあるということですね。まあ、長期化するロシアとウクライナの戦争、長引けば長引くほど自利品になりますよね。今後の展開、見守っていきたいと思います。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
The frozen billions. Over 2 years have passed since Russia invaded Ukraine. Ukraine has managed to keep fighting with help from Western countries. However, the support from the US and Europe is getting thin, especially after the US House of Representatives decided not to give more aid to Ukraine recently.Yet, there's a large amount of money, $282 billion, not being used. This money comes from Russian funds that Western countries have frozen. Let's first understand what those frozen assets are. Like all central banks, the Central Bank of Russia keeps reserve assets abroad. After the invasion in 2022, countries from the G7 group made sure these funds couldn't be moved.A lot of this money, around $207 billion, is kept with Euroclear in Belgium. It wouldn't be right for Western countries to just take this money. But there might be ways to use some of it legally to help Ukraine, especially for military support. According to The Economist, one idea is to use Russia's frozen assets now and offset it against the damages that Russia would have to pay Ukraine, which is already estimated at more than $480 billion. Another idea is to use the money earned from these funds to support Ukraine. For example, Russia's funds with Euroclear have earned about $132 billion in the form of returns on investments and interest. They could also issue bonds to get more money for Ukraine's military needs. Recently, America's Treasury Secretary, Janet Yellen, asked to use these frozen funds to help Ukraine. Ukraine's foreign minister also wants these funds to be taken from Russia. The European Commission agrees with this idea. We'll have to wait and see how this situation develops in the coming time.
小学校の先生がこんな投稿をされていました。先日、その小学校の学校給食に抹茶ムースが出たそうです。
抹茶ムース？いいなぁ。
先生曰く、子供たちが特に楽しみにしているデザート。子供たちは皆、当日の給食を心待ちにしていたといいます。出てきたムースは、福岡県のやめ茶の粉末を使ったもの。子供たちは一口一口味わって抹茶ムースを食べます。食後、美味しかった。二つ目のムースがあったらなぁと一人の子供がつぶやきます。それに対して先生は、きっと一つだから幸せを感じるのかもしれないね。生徒にそう伝えると、他の子供が、先生今のは名言だよと声を上げたそうです。何気ない日常の先生と生徒の会話、今日ご紹介したような小さなやりとりの中で生徒は成長し、そして教師もまた成長していくんだなぁと思いました。何気ない日常のやりとりの中に心温まる思い出が刻まれ、そして成長の種が埋められているのかもしれません。大切にしたいですね。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。